皆さんおはようございます。
おはようございます。
第一コリントの32回に及ぶメッセージを終えて、今朝からはいよいよ第二コリントに入っていきます。第二というのは今まで読んできたのが最初の手紙で、これ2つ目の手紙ということですが、ただこの第二コリントといってもですね、この第一コリントを書いて、ですぐに2通目の手紙を書いたわけではありません。この最初のコリントの手紙からこの第二のコリントの手紙が書かれるまでの間に、実はもう1通手紙書かれているんですね。これはこの聖書に残っていませんし、現在で失われていますが、1通手紙が実はあるわけです。ですから第3コリントと言ってもいいぐらいなんですが、この2つ目の手紙が書かれるまでにですね、いろんなことが実はあったんですね。ですからこの第二コリントの手紙はですね、今まで読んできた最初の手紙となんかこうトーンが違うんですね。今日のところも苦しみとか慰めとかですね、そういう重い言葉が何度も出てきますね。最初からいきなり慰め苦しみという言葉が繰り返されている、そういう書簡でありますので、このよく言われる第二コリントというのは涙の書簡とかですね、そういうふうに言われるように、パウロの中でもですね、一番この苦しい状況で書かれている手紙なんですね。ですから、なかなか重たい内容なんですね。で、なんでこういう手紙が書かれたのかというですね、そのパウロの事情ですね、そういったことをやっぱり知る必要があるんですね。やっぱこの手紙、単にこの手紙というのは、キリスト教の教理を教えるとかということを超えてですね、パウロと、コリント教会とのですね、難しい状況を反映しているということがあるんですね。ですから教会とその、リーダー牧会者というのが、必ずしも良い関係でない場合もあるわけですね。今でも今の日本の教会でもですね、私たちの教会は非常に仲のいい教会で素晴らしいと思うんですが、なかなかこううまくいってない教会もあるわけですが、パウロのこの手紙もですね、そういったパウロとコリント教会との難しい関係が実は根底にあるわけですね。ですから今日はちょっと7節読んでいただきましたが、ここだけというよりもこの手紙の背景ですね、これをちょっと詳しくお話したい。ですからちょっとこの皆さんよく知っていることをまた私が繰り返すかもしれませんが、この背景をですねしっかり見ていきたいと思うわけですね。で、この手紙を書いたのはパウロという、使徒パウロというですね、パウロは新約聖書の大体半分の13のですね手紙を書いたと言われています。非常にこの新約聖書の約半分を書いているですね、大変この重要な使徒なわけです。使徒パウロで、私たちもこの使徒って必ずつけるわけですが、じゃあこの使徒とは何なのかと、使徒という言葉をですね、この初代教会では特別権威のある名前なんですね。今日ですね、使徒と名乗る人はいないと思うんですね。そういう人もいるかもしれませんが、普通教会ではこの使徒という名前を名乗ることは許されていません。この使徒というのはもう初代教会の本当に限られた最初の時代だけにあった名前なんですね。使徒というのは非常にこの限定された名前である。この使徒を名乗ることは今では許されていません。ですからローマ教皇であろうことですね、自分は使徒だと言えないわけですね。なぜこの使徒というのはそれだけ大事かというと、この使徒というのはイエス様の宣教活動を最初から最後まで同行した人、イエス様の全てのいわゆる交渉外ですね、宣教、そして十字架、復活に至るまで全てを見届けた人だけに許される名前なんですね。ですから今のたとえローマ教皇であろうがですね、もしくは東方正教会のですね、いわゆるギリシャ正教の総主教であろうともですね、使徒は名乗れないわけですね。で、教会の中ではですね、証人ということが非常に重んじられます。証人ということですね。それはイエス様、このイエス、語られているイエス・キリストという人が本当に語られているような人だったということですね。その本当に高潔な人物で、奇跡によって多くの人を癒し、素晴らしい教えを授け、 十字架で確かに死なれたけれど3日目によみがえった、まあ、こういうことを証言する人が必要なわけです。でこの聖書に書いてあることが本当かどうかというのはですね、私たち現代のようにですね、こうビデオがあったりですね、録音があるわけじゃないわけですね。 今の時代の政治家はですね、こういろんなこの媒体でですね記録できるわけですが、何も残っていないわけです。ですからある人が本当にいたのか、その人が何をしたのかというのは証人の証言を頼るしかないわけですね。ですからこのイエス・キリストという人をですね証言する人、これは非常に重んじられていたわけですね。この証人する人はイエス様とずっと苦楽を共にして、その苦労生涯を共にしてですね、最後までイエス様を見届けた人、それだけが使徒なんですね。ですから使徒というのは、まあ、当然ながら紀元1世紀にしかいないわけです。イエス様と一緒に過ごした人だけが使徒です。しかしその後のどんなに偉いですね、アウグスティヌスであろうがですね、カルヴァンであろうが使徒は名乗れないわけですね。そういうわけですが、ではちょっと考えますと、じゃあパウロってのは使徒と言えるんでしょうか。パウロ、使徒パウロってみんな言いますけど、本当に使徒なんだろうかってことですね。まあ使徒、みんな当たり前のように言いますけど、厳密に言うとですね、ある意味ではパウロは使徒じゃないんですね。なぜかというと、彼イエス様に会ったことないからですね。イエス様のお弟子さんではなかったわけです。イエス様はですね、主にエルサレムの北部、日本で言えばこう東京から見たこう東北地方みたいな感じのですね、ガリラヤにいたわけです。ガリラヤで宣教活動していたわけです。ですから、まあ、都会育ちのパウロはイエス様の噂は聞いたことあったでしょうけど、実際にはどんな人か知らなかった。会ったことがないんですね。まあ、それどころかパウロにとってです、イエスというのはユダヤ人のですね、公式な、まあ、最高機関である最高法院ですね。日本でいうと最高裁判所ですね。最高裁判所で、まあ、偽メシアとして、まあ、断罪されて、ローマ帝国から極刑の十字架で殺されている、まあ、罪人なわけですね。まあ、そういう、ですからイエスは知らないので、まあ、そういう事実だけ知ってる。イエスは罪人として処刑されたんだよということしか知らないわけですね。ですからその、まあ、ユダヤの正式な機関が罪人とした人をですね、救世主として、礼拝する、まあ、キリスト教というのはなんか非常にパウロからすると怪しげな宗教なんですね。一体これは何だろうということで、まあ、よくわからないんですが、非常にこの急激にですね、伸びていると。ちょっと怪しいということを、まあ、ちょっとというか非常に怪しいというふうに思ったわけですね。で、しかもユダヤ教では禁止されている外国人との親しい交際、をする、まあ、外国人と分け隔てなく付き合うですね、そういう非常に危険な宗教である。ですからパウロにとってはキリスト教というのはこのイエスという人物もわけわからないしですね、教会というのも、まあ、外国人と平気で付き合うような非常におかしな集団だというふうに思ったわけですね。ただまあすごく伸びているので、仲間のユダヤ人たちがこのキリスト教にですね惑わされないように一生懸命こうキリスト教を弾圧したわけですね。ですからパウロは使徒どころかですね、全然このイエス様会ったこともないし、教会を迫害していたわけですね。で、そのパウロに天に昇られたイエス様が突然現れて、なぜ私を迫害するのかと問うわけですね。まあ、そういう出来事があったんです。ですからパウロは、もう晴天の霹靂ですね、全然この予想もしないイエスが突然自分に現れたと、そこで、びっくりしたわけですね。びっくりして自分の生き方を根本から問い直したわけです。で、自分は何でも知ってると思って、ユダヤ教については誰よりも精通している、もう自分は聖書も何でもそらんじられるほど旧約聖書全部覚えてるぐらいですね、よく知っているし、毎日一生懸命ですね、律法もきっちり守ってると。で、ユダヤ教についてはですね、誰よりもこう知ってると思っていた自分がですね、なんとその神様がメシア救世主として選んだ人物をですね、イエスのことを全然知らなかった、知らないどころか、迫害をしていたと。で、結局パウロはですね、自分は何でも知ってると思ったのに、まあ、結果としてですね、とんでもないことをしていたわけですね。逆のことをしていると。で、自分はその神様への信仰でどこか何か大きな間違い、勘違いをしていたんじゃないか。 生き方がどっかおかしかったんじゃないかということを真剣に考え出したんですね。そしてパウロは一生懸命神様に祈って、じゃあ自分は一体これから何をすればいいんだろうということを問うたわけです。そしてそのパウロに神様が与えた使命は何だったでしょうか。それはパウロに驚きだったんですが、パウロはですね、ユダヤ人ではなくて外国人を救えと、そういう活動をしなさいというわけですね。まあ、それまでキリスト教ってのは主にユダヤ人だけの宗教ですから、イエス様もユダヤ人、使徒もユダヤ人で、まあ、基本的にユダヤ人を中心に、もしくは世界中に散らばっているユダヤ人を中心に伝道していたわけですが、ユダヤ人以外の外国人をですね、救いなさいと、そのための仕事をしろということをパウロ言われたわけですね。で、パウロすごく驚いたんですね。で、むしろパウロはこれまで教会ではですね、ユダヤ人と外国人がなんか普通に付き合ってると、これおかしいだろうということでですね、迫害してきたのに、その外国人を救いなさいということをですね、神様から言われたわけです。で、それは非常に大きなパウロにとってチャレンジだったんですね。で、パウロも今まで外国人との付き合いは非常に慎重だったわけです。外国人というのはモーセの律法を知らないと、モーセの律法通りに生活をしていないと。外国人とですね、不用意に付き合うとですね、いろんなこの律法を犯してしまう危険があるわけですね。例えば先週も言いましたけど、まあ、外国人はですね、豚肉を全然普通に食べるわけですね。私も、2日前に食べたと思うんですが、まあ、全然悪いなんて思わないですね。豚肉、ポークカレーとか食べても何も悪くないんですが、まあ、ユダヤ人の人は絶対にダメですね。もうポークカレーは食べてはいけないと。あとお寿司もですね、ツブ貝とかアワビとかいろんな貝関係のお寿司がありますが、まあ、これも日本人は大好物でしょうけど、ユダヤ人は絶対食べないと。これも聖書の教えによって禁止されてるわけ、レビ記に書いてある。でもし禁忌のものを食べてしまうと、彼らはまあ律法を犯す、律法違反者になって神様の怒りを招いてしまうかもしれない。ですからユダヤ人は外国人と付き合わないんだと、まあ、付き合うにしてもまあせいぜいこのビジネスとかですね、そういった最低限のことだけはして、非常に距離を保つということをやっていたわけですね。でさらに言うと、ユダヤ人はですね、自分たちが、ユダヤ民族は神様から選ばれた特別の民だという強い信仰がありましたね。ですからユダヤ教の2つの信仰は、1つはですね、神は唯一だと、神はいっぱいいるんではなくて唯一の神だということと、民も唯一だと、選べの民は唯一なんだと、神様が唯一であるように、その選ばれた民も唯一であると、その唯一の民がユダヤ人だというこの選民思想があったんですね。ですから唯一の神、唯一の民というですね、この対応関係がユダヤ人の中のですね、重要な信仰なわけですが、そのユダヤ人がですね、なんとずっと外国に支配されてきた。ずっとこのですね、バビロン、ペルシャ、シリア、エジプト、ローマと、ずっとこう外国のですね、支配を受けてきたと。で、特にローマの支配を受けるようになってからは、貧しい庶民は本当に苦しくなったんですね。どんどんどんどん税金が重くなると。ですから今まで、ただですら大変だったのが、ローマに対する税金のためにですね、非常にこう苦しい。ですけど、ユダヤ人にとって救ってほしい、救われたいという時はですね、この外国人からの救いですね、外国の支配から救われたいというのが彼らの希望だったわけです。まあ、ですから、まあ外国人ってどっちかというと敵ですね。まあ、日本はあんまりこう外国に支配されたことないですけど、まあ、日本が例えばずっとこのですね、しょっちゅう大国に支配されるような国だったらですね、まあ嫌ですよね。外国なんていなくなってほしいっていうのが願いでしょうから、まあ、ユダヤ人もそう思っていたわけです。まあ、その倒すべき外国人に救いの手を差し伸べろという、敵に手を挙げろというようなことをパウロ言われたわけです。しかし、パウロは非常にこれ考えちゃったと思うんですね。今まで自分は、まあ、ユダヤ民族の救いのためにですね、頑張ってきたんだけど、神様はユダヤ人じゃなくて外国人を今救えというのかと。で、今まで自分が頑張ってきたことと全然逆のことを言われてるんだなということでですね、すごくパウロはね、ショックを受けたと思うんですね。しかし、そのことを深く考えてですね、例えばイザヤ書なんか読むと、ね、外国人が救われるということがいっぱい書いてあるんです。神様はそういう昔からそういう御心があったんだなということで、やはり自分はその使命のために生きようということで、決意をして、これからは外国人のですね、救いのために、一生捧げようということをして行動を始めたわけです。で、パウロは最初ですね、小アジアと言われる、まあ、現在のトルコですね、トルコを中心に活動していました。 トルコで一生懸命活動してましたが、しばらくしてヨーロッパのギリシャに拠点を移します。まあ、ヨーロッパに最初にキリスト教を伝えられたのは別にパウロではないと思うんですが、まあ、しかしパウロはその少なくともギリシャにおいてのですね、キリスト教の伝道にはすごく大きな貢献をした人ですね。でパウロは最初にこのアレキサンドロス大王、アレキサンダー大王を生んだマケドニア、ギリシャの北部に行って、まあ、そこで伝道をしたわけです。まあ、ピリピ、テサロニケという有名な教会がありますが、これはパウロが建てた教会ですが、まあ、そこでまず伝道して、まあ、そこでですね、多くのというか、一定の信者を獲得したわけですが、まあ、しかしですね、迫害も大きくて、パウロはそこからこう逃げるようにしてこうギリシャを下っていきます。で北から南に逃げていって、アテネ、そしてコリントと来たわけですね。まあ、コリントというのは当時、人口50万ぐらいのですね、大変な大都市ですね。50万というと、まあ、当時の世界では本当に、まあ、あと ローマぐらいになると別格ですけど、まあ、それを除けばもう最大級の都市ですね。この50万の大都市に行ってですね、1年半の間伝道したわけです。でそこでかなりの成績、実績というか、教会を大きくしたというかですね、そういう1年半で大変大きな働きをしたわけです。で1年半というとですね、例えばどうでしょうね、私がこの教会に使わされてちょうど1年半になりますが、もうあっという間ですね、あっという間1年半というと、もうやっとこの何て言いますかね、教会のことに慣れて皆さんとも親しくなって、まあこれからかなっていう感じの時期だと思うんですけど、まあパウロはその1年半たった1年半で、まあ、教会を建ててですね、まあ、立派にして、まあ、去っていったわけですね。ですからすごいバイタリティですね、こう本当にパワーあふれる人であったわけですが、まあ、ただですね、1年半っていうのは、まあ、パウロにしては結構時間かけた時間なんですけど、まあ、教会の皆さんからするとですね、結構あっという間だと思うんですね。で仮にこの私がこう1年半でですね、まあ、9月で、また教会変わりますみたいになったらですね、皆さんって感じだと思うんですね。そんな早いのっておかしいじゃないかというぐらいですね、そういう感じですよね。ですから1年半というとものすごく早いと思うんですけど、で、まあ、この教会、まあ、歴史のある教会でも皆さんそう感じると思うんですけど、 できたばっかりの教会で1年半ってすごく短いわけですね。それパウロとしては、自分としては時間をかけてやったと思ってますけど、まあ、教会員としてはですね、やっぱりこうあれ1年半でパウロさん先生行ってしまったなという、そういう感じだと思うんですね。ですからパウロが去った後ですね、彼らは教会の運営とかですね、こう毎週の説教にもすごい苦労したと思うんですが、まあ、そういう苦労の中で新しい宣教師のアポロ先生が来た。でアポロ先生はこうパウロよりもこう話が上手でですね、こう雄弁なですね、アポロが来てですね、このアポロ先生よく来てくれたと。ですから私前言ったパウロさんよりもアポロ先生の方がいいんだみたいなですね、だんだんこう教会の中でアポロ派とかパウロ派とかできちゃったっていう、そういうことがありましたですね。それが、まあ、第一コリントの、まあ、背景だったんですが、まあまあ分かりますよね。そういう1年半で去っていって新しい先生来たので、なんとなく教会の人もちょっとパウロ先生とはもうなんか親しくなりかけてもう行ってしまったとなったので、この新しい先生に懐いちゃうというのはあると思うんですが、まあ、そういうことでちょっとこの教会の中で分裂が生じてしまったわけですね。でやっぱりパウロも1年半といってもです、例えば1年半のうちに、最後の方に伝道した人ですね、パウロが去る2ヶ月前ぐらいに信仰を持った人はパウロと2ヶ月ぐらいしかこう話を聞いてないわけですね。ですから全然キリスト教は分かんないですよね。そういう状況だったので、やっぱりこういろいろですね、パウロも教えてない部分がいっぱいあったわけですね。それでパウロは突然いなくなって、で結構教会が急に大きくなったので、いろいろこのなんか教会の中でこうトラブルが頻発してですね、大混乱になっちゃったわけですね。まあ、それがこの第一コリントって感じですね。ですから第一コリント教会というと、なんかこうよく問題のデパートって言われますけど、別にこれコリントの人たちが悪かったというよりも、まあ、パウロも時間がなかったと思うんですね。ですからやっぱり急いで伝道したもんですから、なかなかこう教会が固まる前にパウロが去ってしまったもので、まあ、いろんな教会が起きて問題が生じて、この第一コリントが生まれたということがあると思うんですね。ですからパウロはちょうどコリント去ってからだいたい1年半後ですね、コリント教会に1年半いて、そこからさらに1年半後にですね、エペソというこの小アジアの大都市でコリントの話をいろいろ聞いて、これ大変だということで、まあ、いろんな細かい指示を書いて、 長い手紙を書いたのがこの第一コリントなんですね。長大な手紙ですけど、それはそれだけコリントにいっぱい問題があったんですね。でこの手紙をですね、先週学びましたけど、テモテというですね、自分の若き側近ですね、自分が信頼するテモテさんにこれを渡してコリント教会に使わせたっていう、まあ、これが第一コリントの表しなんですね。ですから第一コリントの最後のところで、兄弟テモテを使わしますがってありましたね、テモテを使わすけれど、そちらを心配なく過ごせるようにしてくださいと、ちゃんとテモテ兄弟をですね、きちっと、ケアしてくれということを頼んで、書いた、まあ、これが第一コリントの終わりですね。でそこで終わって、でこの第二コリントに来るまでですね、実はいろんなことがあったんですね。いろんなことがあった。でまずテモテがですね、コリントに行ったんですが、テモテがびっくりしちゃったんですね。あれやっていう感じですね。こう今まで聞いてた以上にひどいと、というか聞いてないこともいろいろ起きてるんですね。まあ、パウロがいっぱい問題を起きてたので、その問題についていろいろ一生懸命書いてですね、それを送ったんですが、それじゃない新しい問題が勃発していたんですね。それ何かというと、こうパウロに、ね、好意的ではない、パウロのことがあんまり好きじゃないですね、新しいこう宣教師がコリントに来ていたんですね。でパウロの人格を疑わせるようなことをいろいろ言ってたわけです。まあ、今の教会でいうと、例えばですね、この新しい牧師が来たと、で新しい牧師が前の牧師の悪口ばっかり言ってるところだと、ちょっとって感じですよね。それはちょっと待ってくれよということで、信徒の皆さんもびっくりしたと思うんですけど、まあそこまでひどくないでしょうけど、前のですね先生に対してちょっとあんまり好意的でないことを言う新しい先生が来るような状況で、コリントにもですねパウロのことをよく言わない新しい宣教師たちが来たんですね。でアポロはそんなことしなかった。アポロさんは別にパウロのことは一切この非難しなかったわけですが、アポロは決してそのパウロの悪口は言わなかったんですが、今度の宣教師は違ったんですね。でパウロさんっていう人もですね、結構ちょっといろいろですね、敵を作りやすいタイプの人ではあるんですね。でパウロはいわゆるこの、日本でいうですね、こう空気を読むとかですね、こう忖度をするとか絶対しない人ですね。もう思ったことははっきり言うと、で相手が誰だろうがですね、自分が信じることはズバリ言う、そういう強さを持った人なんですね。ですから空気を読むことをこう何よりも重んじるような、こう今の日本ではね、絶対嫌われるタイプだと思うんですね。もうなんかトラブルメーカーみたいな感じで、なんだあいつはっていうぐらいのですね、はっきり言うタイプの、そういう人だったわけですが、しかもそのパウロはですね、まあ前もお話しましたけど、外国人ギリシャ人たちにですね、旧約聖書の教えであるモーセの律法を守らせる必要はないということを言ったわけですね。旧約聖書の教えは外国人には不要だということを言ったわけです。でこのパウロの教えがすごく気に食わない人もいたわけですね。でモーセの律法っていうのは聖書に書いてある教えじゃないかと。でパウロはこう使徒でもないくせに、何の権利があってですね、聖書の教え守らなくていいということを言うんだと、まあ、こういう聖書信仰を持っている保守的なクリスチャンはですね、パウロを嫌ったわけですね。このパウロはなんか変な、このおかしなことを言ってると。ですからコリントに来た宣教師たちはそういう人だったんです。パウロというのはどうもですね、何かこう目新しいことを言っているちょっと怪しげな教師だと。まあ彼は自分は使徒だと言っているけれど、パウロはイエス様に会ったことはないんだと。イエス様自身はちゃんと律法を守っていたし、弟子にも律法を守ると教えたと。まあ、それなのにパウロは律法を守らなくてもいいというですね、なんかこう新しいこう教えを広めている、なんか危険な人物だと。まあ、彼の言うことは全部は否定しないけれど、話半分に聞いた方がいいというですね、そういうことをですね、ちょっとこの新しい宣教師がですね、こうコリント教会に吹き込むわけですね。でだんだんこうコリントの人たちもですね、パウロに疑問を抱くわけですね。もともとコリントの人たちもパウロが1年半で去っていってしまったって、こう早かったということでちょっと不満もあったわけですが、でそういう人たちがこの宣教師の言葉を聞いて、 ですね、このなんとなくパウロにちょっとこう蓋をしていた思いがちょっと開かれちゃったような感じでですね、まあだんだんこの何人かの人がですね、この宣教師の言うことを聞いてパウロから離れていってるっていうことをですね、テモテが見てたわけですね。でテモテが今大変な状況になってますよパウロ先生ということで、パウロにコリントの状況を伝えるわけです。でパウロは最初はですね、まあ、もうちょっとゆっくりしてからコリントに行こうと、まずこのマケドニア地方のピリピやテサロニケ教会に行こうと行ってからコリントに行こうと思ったんですが、こういうこの状況なのでびっくりしてですね、もう慌てて予定を変えてすぐにコリントに向かったんですね。コリントに行ってですから、この第一と第二のコリントの間に一回パウロはコリント教会に行ってます、訪問してます。で何が起きたかというのはですね、この、まあ、第2コリントの2章ぐらいにちょっと書いてあるんですが、まあ、まだ詳しくは言いませんが、まあ、悲しみの訪問というかですね、もう非常に残念な結果になってしまったわけですね。でコリント教会の人みんながパウロを拒否したわけじゃもちろんないわけですね。ただコリントって前も見ましたように、こうパウロ派とかアポロ派とかですね、ペテロ派とかいろいろ分裂してましたよね。ですからもともとあんまりパウロ派じゃない人もいた、パウロにこう不満を持つ人ももともといたんですが、でそういうあんまりパウロを評価しない人たちが中心になってですね、でこうやってきたパウロに向かって、私たちはあなたを人とは認めないと、あんまり偉そうにしないでほしいっていうようなことをですね言っちゃったと思うんですね。まあ、なんと言ったかはちょっとそこまで書いてませんが、まあ、かなりパウロに厳しいことを言ったのは第2コリントから分かるわけですが、パウロも傷つけるようなことを言うわけです。まあ、しかしもちろんパウロ先生を慕う人もいたんですね。パウロ先生のことを、いやいやそんなとんでもないこと言うなということでパウロ先生を擁護する信徒もいたわけで、まあ、コリント教会大混乱になっちゃったんですね。パウロをこう非難する人、守る人ということで、パウロはですね来た時にこのコリント教会の訪問はもう全然良くなかったと、もう非常に非常に結果になって、パウロはもう一旦退いたと、退いてですねエペソに戻って涙ながらの手紙書いたんですね。で涙ながらの手紙書いたというのはですね、ちょっとこの少し先言っちゃいます。ですね、2章の4節にですね、開けなくて結構ですが、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きましたってありますね。ですから第二コリントにはですね手紙書いたってあるので、この第二コリントの前に一回手紙書いてるんですね。ですから一回コリントに訪問して、でそこでとんでもない結果になってですね、一旦エペソに戻ってそこで涙ながらの手紙書いてる。でそのどんな手紙かは残ってないんですね。それはちょっと今残されていないので、まあ想像するしかないんですが、まあすごい手紙だったでしょうね。もうあんまりひどいこと で涙ながらに書いて、まあ結構厳しいことも書いてると思うんですね。こんなことではダメだっていうことも書いて、一生懸命書いてですね、でその手紙を送ったわけです。でこの手紙をもう一回コリント教会に届けようということで、今度はテモテじゃなくてもう一人の協力者テトスというんですね。テモテとテトスって言います。今日もですね少子で読んでもらったテトスさんですね。テトスさんというのはテモテと同じようにパウロの助手ですね、まあ副牧師みたいな感じですね。パウロを牧師に、テモテ、テトスという副牧師が2人いる感じですが、テトスを今度送ったわけです。そして、このテトスのですね帰りを待っていたんですが、なんかあんまりすぐ帰ってこないですね。で心配になっちゃったんですね。どうしちゃったかな、またテトスもテモテみたいに大問題に巻き込まれてるんじゃないかと、大丈夫だろうかってこう気が気じゃないわけですね。でトロアスとかで伝道したんですが、ちょっと心配になってこうどんどんこう北上していってマケドニアに行ってですね、そこでやっとテトスと会えたと。でテトスからコリント教会の話を聞いて大喜びしたんですね。パウロ喜んだというのは、テトスがまあ、いい知らせを聞かせてくれた。ですからこの涙の手紙をコリントの教会で読んだらですね、みんながさすがにこう反省したと、まあさすがにパウロ先生ひどいことしたなということで、大多数は反省したわけですね。そしてパウロにものすごい侮辱的な言葉を述べた人を 処分処罰したと、まあ、教会会議を執行してパウロにひどいことを言った人を処罰したということをしてですね、でパウロと和解しようとしているということをですね、そういうことをですねテトスから聞いたわけですね。でパウロは一応一安心したんですね、まあ、一安心したんですけど、でもですねやっぱりまだパウロに反対しているグループはちょっといる。でしかもパウロにいろんなことを言った宣教師たちもいると、なのでまだ油断できませんよと、という状況で書いたのがこの第2コリントですね。ですからもう一度言いますと、まあ、第1コリントを書いてからパウロは一旦コリントに行って、まあ、そこでもうとんでもないあの再会になってしまって、もうパウロは一旦こう引き返してですね、でもう一回あの手紙を、涙の手紙を送ったと。でそれを読んだコリントの人たちが反省したんですけど、ただ一部の人はまだパウロに対していろいろこう抵抗していると、まあ、そういう状況を受けて、じゃあもう一回手紙書くかって書いたのがこの第2コリントですね。ですからまあ3番目の手紙と言ってもいいですね。ですからパウロの第1と第2の間に1回のコリント訪問と1回の手紙があったんですね。その後に書いたのがこの第2コリントですね。まあ、この冒頭説明ですごい長くなっちゃいましたが、まあこういういろんなことがあって書かれたのが第2コリントなんですね。ですから結構これは重い手紙です。パウロとしてはもうとんでもない状況で書いた、まあ、普通では耐えられないような状況で書いた手紙だということがあります。そしてちょっと前置きが長いですが、今日の第2コリントの7節だけちょっと短いですが読んでいきたいと思うんですが、まあ、この冒頭にですね、あのパウロが形式的な感じで書いているようにも思うかもしれませんが、まあ、結構思いが詰まっていると思うんですね。最初に神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと書いてますね。でこれ結構重たいことなんですね。使徒パウロって書くのはすごく重たいんですね。だからある人はお前は使徒じゃないというふうに言う人がいたので、いや私は使徒なんだと、でもっと言うと神様が私を使わせたんだと、あなたたちは私のことをいろいろ言うけど私はイエスキリストの使徒である、で神が私を使わせたんだということをですねはっきり言うわけですね。ですからあのパウロもっと古い時代の前の書いた手紙では必ずしも使徒って書いてないんですね。テサロニケなんか書いてませんよね、最初の手紙はね。でここに使徒って書いたのはですね、やっぱりこういう非常にこう大変な状況の中で自分は使徒なんだということをですね、でしかも神様から直接召し出されたんだと。じゃあなんでこのイエス様と会ったことないパウロが使徒かというと、いや私は復活の主に会ってるんだと、復活の主に直接会って直接派遣されてるんだから私も使徒なんだと。まあ、確かにこの復活前のイエス様に会ってないけど復活の主に会ってると、私は使徒なんだということをですね強く言うわけですね。でこの手紙は使徒パウロからコリント教会およびにアカイア全地方の教会って書いてますね。ですからこれはパウロは自分で作ったのはコリントだけですが、コリント以外のですねアカイア地方ですから、日本で言うと東京および関東全部の教会みたいな感じですね。ですからそれはあのコリント教会のですね影響力が大きかった、まあ、東京でいろんなことが起きるとこう地方にもどんどん流れるように、やっぱりコリント教会のアカイア地方への影響力を考えてアカイアの皆さんへということを書いてるわけですね。そのために彼らの平安と恵みとを祈って、また父なる神とキリストが称えられるようにということを書いてます。でこの7節しかない中で注目していただきたいのが、慰めと苦しみがいっぱい出てきますよね。これ特徴ですよね。まず神様の慰めの神と言ってますね。慰めの神、これキーワードですね。慰めと苦しみ、これが第2コリントの、まあ、一貫したこう主張テーマだと言っていいですね。でパウロは何度もこの手紙の中で自分が苦しみにあってる、そして苦しみにあって神様に慰めを受けているということを繰り返すわけですね。でなんでこんなに苦しみ慰めばっかり出てくるのかというですねことを、この点の特徴なんですが、その理由はですね、その理由の一つは実はこの先ほど言ったパウロに敵対する宣教師の存在があります。で彼はパウロが使徒だということにです、ね、疑問を投げかけたんですが、まあ、その理由は二つあったんです。大きく一つはパウロはイエスに会ったことない、イエス様と一緒に活動してないじゃないかと、あれは遅れてきた人だと、イエス様は知らないんだということでパウロの使徒性を否定した人がいて、もう一個の理由というのはですね、 パウロはなんであんなに苦しんでんだって言うんですね。パウロは伝道のためにですね、いろんなところで迫害を受けてですね、苦しんで、しかも持病を抱えてるってことをみんな知ってるわけですね。でこう彼ら言うんですね。パウロがあんなに苦しんでるのは彼に何か罪があるからだと。神様が彼を守んないのはですね、彼に何か悪いことがあるんだということを言うわけですね。まあ、ちょうどこう呼ぶ気みたいですね。呼ぶ気皆さん知ってますよ。呼ぶ気というのは呼ぶ義人と思われた呼ぶがですね、突然こうものすごいもう不幸の連続でですね、もう何もかも失ってしまうと。でそれを見たみんなが、呼ぶは実は隠れた罪を犯してるんだと。みんながね、呼ぶっていうとこう聖人君子だと思ったけど、実は彼には隠れた罪があったから、ああ罰であんな苦しんでんだっていうふうに非難しましたね。これが呼ぶ記のストーリーですね。同じようにパウロもあんなにこうひどい目に遭ってるのはですね、パウロがきっと何かこう悪いことしてるんだと、なんかこうみんなが知らないところで悪事を犯してんじゃないかってことをですね、まあ、ほのめかしたんでしょうね。これが、まあ、ちょっとこういう第2コリントからよく書かれるのは、パウロのですね、使徒性の疑問というのは、一つはイエス様を知らない、もう一個は彼がなんであんな苦しんでんだということをですね、言う。でそういうですね、まあ、パウロは抽象されてるわけです。でパウロはこの手紙の中でこう自分がなんで苦しんでるのかってことをですね、擁護する人だったんです。この苦しみは理由があるんだってことを言う必要があった。でこの手紙のもうテーマ、苦しみ、パウロの伝道中の苦しみというのは、パウロは自分の苦しみというのはですね、この苦しみを通じてイエス・キリストの苦難の生涯、その十字架を明らかにしてるんだと。私の体を通じてイエス・キリストを表してるんだということ、証しをしてるんだということを繰り返し言っています。ですから私の苦しみというのは、この苦しみ自体が一つの伝道なんだと、私の行動によってイエス様の苦難を証しをしてるんだということを言うわけですね。で同時に私はただ苦しんでるだけじゃないと、苦しみに勝る慰めを受けてるんだと、神様から大きな慰めを受けてるんだと。でこれは私の苦しみが単なる苦しみじゃなくてですね、これは神様の定めたものであって、しかもその神様は私に慰めを与えてるってことをですね、繰り返し言うわけですね。で慰めっていうと、こうなんとなくこのですね、苦しい時にこう温かい気持ちになるとか、そういう気持ちの変化とかだけじゃなくてですね、実際パウロはもうどん底のもう死にかけた状況で何度も救われてるわけですね。神様はもう自分がどんなにピンチになっても救う力があると、それは慰めであると。神様が本当に自分を救ってくれるんだと。実際イエス・キリストもですね、もう十字架の死という最悪の状況から神様は救ってくれて復活をしたじゃないかと。自分も何度も何度も死にかけるけど、ここで神様は必ず助けてくれると、この救う力こそ慰めなんだということを言うわけですね。ですからパウロの慰めというのは、単にこう気持ちが落ち込んでるのが元気になったということよりも、本当に絶対絶命のピンチを何度も救われていると、これからも救ってくれるんだということをですね、そういう固い信仰信頼によって慰めを得ているということなんですね。まあ、この苦しみと慰めというテーマがこの第2コリントの非常に重要なテーマであることを覚えてですね、これから読んでいきたいと思うわけですね。ですから非常に重たい手紙がありますが、非常に私たちにとっても、ね、大事なテーマが含まれています。まとめになりますが、ちょっと長くなりましたが、ご利益宗教って言葉がよくありますね。日本ではね、ご利益宗教、無宗教と言われる日本人の結構熱心にです、神様を祈ってますね。で大体この祈る理由はご利益を求めるわけですね。志望校に受かりますようにってね、好きな人と結婚できますように、家内安全でありますように、商売繁盛しますように、こう何かご利益を願って神様に祈るわけですね。ですからまあやっぱり日本の宗教とこうご利益ってこう密接につながってますね。いっぱいこう日本はですね、無宗教と言いながらもいっぱい神社仏閣がたくさんあるのはご利益を求めるわけですね。そこで一生懸命願う。でうまくいくと、あ、ご利益があったってこうまたお礼をして、うまくいかないとご利益なかった、ここはちょっとこのあれはところはあんまりご利益のない神社仏閣だなみたいな、そういうふうになるわけですね。まあ、これがこう日本人の宗教感覚だと思うんですが、まあ、そういう宗教感覚からすると、こう第2コリントでパウロが言ってることは、まあ、まるで意味が分かんないでしょうね。でパウロみたいに神を信じて一生懸命仕えているのに、ご利益ではなくて苦しみを受けていると、おかしいじゃないかということですね。で信者に苦しみを与える神がいるのかと、まあ、日本人からすると思いますね。一生懸命神様のことをですね、お百度参りでこう一生懸命神様神様ってこう拝んでるのに苦しみばっかりあるとですね、あの神様おかしいんじゃないかと、もう全然ご利益ないぞっていうふうになるんですが、パウロはまさにそういうことなんですね。ですから日本人がそういう、こう苦しんでる信者を見ておかしいなと思うように、コリントの人たちも こう苦しんでるパウロを見ておかしいと思ったわけですね。でしかしそのパウロは自分の苦しみの意味を一生懸命こう説明するわけですね。でこれはキリストを証ししてるんだと。イエス様自体も苦しんだ生涯を送ったわけですね。で自分はそれに倣ってるんだということを繰り返しているわけですね。まあ、しかも別にその苦しみばっかりをこう強調するんじゃなくて、苦しみがあふれるところに慰めがあふれるんだと。もう苦しみを苦しむほど神様のこう救出はなおさらこうありがたくなるわけですね。神様の救う力はなおさら引き立つんだと。自分の中には自分の苦しみを通じて神様の圧倒的な力が現れるんだということを言うわけですね。まあ、同時にイエス様自身もですね、非常に苦しまれたので、イエス様は苦しむ私たちを理解できると。パウロも同じように自分が苦しんだので苦しむあなた方のことを理解できる、まあ、そういうことをですね強調してるわけですね。ですからまあ非常にこのですね、まあ、私たちも日本人としてついこうご利益宗教的な発想に行きがちなんですが、やっぱりキリスト教はそれ違うということをですね、この第二コリントは非常に雄弁に語ってるわけですね。ですからこの第二コリントは非常にこう深く読むべき書簡だと思うわけですね。私たちの人生にもいろんな苦しみがあります。で苦しみのない人生は残念ながらないわけです。まあ、病気とか年を取る、まあ、怪我をする、もしくは家族や友人との不安もあります。いろんなこともあります。神様を信じているのになんでこんなことがということもあるわけです。まあ、しかしその苦しみには意味があって、またそこには大きな神の慰めがあるということをパウロは語っているわけです。ですからこの第2コリントからいろんなそういう大事なことをですね、これからも深く学んでいきたいと思うわけです。お祈りします。慰めの神様、その名前を賛美いたします。今週からパウロの第2コリント書簡を学び始めました。私たちの人生にも苦しみは避けられないものです。しかしその意味とそれに対する神様の慰めがどんなものかをパウロの教えから学ぶことができますように、私たちに知恵を与えてください。我らの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。